おはようございます。先週は久しぶりに金沢の教会に行ってきました。斉藤先生は千葉教会に行かれてましたけれども、大体の方来られてたと思います。金沢の皆さんもお元気にされておりました。本当にお祈りも感謝いたします。では一言お祈りして今日のメッセージを見ていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうか御言葉を通して、特に今日は十字架の言葉を語りたいと思っておりますが、十字架が私たちの力であるということをよく覚えることができますようにお祈りいたします。これからのひととき、すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今お読みいたしましたコリント人への手紙第1の1章の22節からお読みいたしましたけれども、その前に18節の言葉ですね。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力ですと言います。十字架は神の力なんだということです。で、滅びる者たちには愚かなんだというわけですね。で、まず今日は十字架の力っていうことを見ていきたいと思うんですけども、まず最初に一番目として、十字架に反発する人たち、十字架を愚かとする人たちとはどういう人たちなのかをまず見ていきたいと思います。で、先ほどお読みいたしました22節からの言葉の中に、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求しますという言葉があります。で、ユダヤ人はもちろんイエス様はユダヤ人なんですけども、このユダヤ人たちは十字架を見てどう思ったかというと、つまずいたんですね。23節にありますように、ユダヤ人にとってはつまずきなんです。なぜつまずいたんでしょうか。ユダヤ人が印を要求したからです。で、印っていうのは何かっていうと、奇跡的なことです。だからユダヤ人たちっていうのは奇跡を要求したんですね。イエス様に印を見せてくれ、あなたが本当にメシアならば印を見せてくれって言ったんです。何をしてくれる、どんな奇跡を見せてくれる。よくこういう人いますよね。本当に神がいるなら、なんかこれをやってみろとかね、なぜ神様がいるんだったら、神がいるんだったらなんでこんなことが起こるんだとかね、なんかこう不思議なことを要求する人たちがいます。でもイエス様がユダヤ人たちに言ったのは、印はヨナの印しか与えられませんと言いました。ヨナっていうのは旧約聖書の中のヨナ書に出てくる人ですけれども、神様はニネベに行って私のことを述べ伝えなさいと言いました。で、ニネベというのはユダヤ人にとってみたら敵の国の首都なんですね。で、なんで敵の国を助けないといけないのかっていうことで、ヨナはニネベがこっちだとすると反対のタルシシという反対の方に逃げていくわけですね。で、船に乗って逃げていくわけです。で、その時に船がですね、すごい暴風にあって、もう船が沈みそうになるわけです。で、誰が一体、船に乗っている人たちは誰のせいでこんな、ね、暴風になったんだって言うんで、くじを引いたらヨナに当たったわけです。で、あなたは何をしたのかっていうと、私は誠の神から今逃げてます、じゃあどうしたらいいんだって言ったら、私を海の中に入れてください、そしたら皆さん助かりますというんで、みんなヨナをですね、海の中に投げ込むわけですね。そしたら神様はそのヨナに対して大きな魚を用意してくださっていた。で、その大きな魚に飲まれて3日間魚のお腹の中にいて、3日目に吐き出されて、そしてヨナがニネベの町に行ったという記事があります。その印しか与えられませんって言ったんですね。何を意味するかというと、3日3晩というのは イエス様が十字架にかかって死んで亡くなって3日目によみがえった。つまりヨナが3日間魚のお腹の中にいて、そしてまた吐き出された、つまりよみがえったということ、それがヨナの印です。同じようにイエス様も十字架にかかって死んで3日間経ってよみがえっていく、この印しか与えられません。つまりイエス様の十字架と復活の印しか与えられないんだと言ったんですね。でもこの印はユダヤ人にとってみたらそんなの印じゃないっていうことだったんです。しかもなんで十字架にかけられたのがメシアなんだとなるわけです。旧約聖書には木にかけられたものは呪われているもんだ、神様に呪われているものがなんでメシアなんだ、なんでこの印しかないんだということでつまずいたわけです。で、異邦人はどうだったかというと、異邦人、22節にギリシャ人は知恵を要求します。これはギリシャ人、つまり異邦人ですね、異邦人を代表しています。彼らは何を求めたか、知恵を求めたんです。ギリシャというとギリシャ哲学です。人間の知恵を求めたんです。ところが21節に神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでしたって言ってるんですね。この世の知恵では神様はわからないと言ったんです。でも彼らは人間の知恵を求めたんです。ところが神様が示したのは十字架なんです。十字架っていうものを見たときに、とても人の知恵からいくとこれが救いだとはわからない、理解できない。彼らはその十字架の言葉を愚かと言ったんです。そんな愚かなもので人が救われるかと言ったんですね。現代においても聖書は科学的ではないと言ったり、奇跡なんか信じられないと言ったりですね、聖書は神話に過ぎないといういろんな人たちがいま す, です、ね、だからそういう人たちにとってみたら聖書の言葉、特に十字架は愚かなんです。愚かなものなんです。そんなもの信じられないです。しかしさっき言いました18節の十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力となるんだということです。じゃあどういうふうに神の力として私たちに与えられるのかっていうのを見ていきたいと思います。ルカの福音書23章ルカの福音書23章の39節からお読みいたします。ルカの福音書23章39節からですね。よろしいでしょうか。171ページですね。ルカの福音書23章の39節から43節までお読みいたします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。十字架の力、最初は人を変える力があるということです。十字架の力は人を変えます。この前ちょっと御言葉メールを今何人かの方に送っていますけれども、その中でですね、ちょっとこういうお話を載せました。ある牧師がですね、若い頃ですよ、その 今も召された人なんですけども、その人がですね、本当に若い時、まだ新学生ぐらいの時ですね、ある一つの教会にお手伝いに行ったんです。新学生、すいません、ある教会にお手伝いに行ったんですよ。そしたらそこの教会の牧師先生がですね、さあ一緒に路傍伝道行こうと言って二人で行ったんだそうです。今路傍伝道というのはしない、あんまりしませんけれども、道行く人たちのところのに立って、皆さん神様はって言って、こうずっと伝えていくんですね。でその人がですね、その牧師先生が皆さん聞いてくださいって言って、そしてじゃあ君もって言って、じゃあその人も皆さんって言うけど、誰も聞いてくれないんですよ。誰も聞いてくれない。お祭りかなんかあったみたいですけども、たくさんの人いるんですよ。でも皆さん聞いてください、神様はって言っても、誰も聞かないんですね。誰一人聞いてくれない。そしてですね、この二人の周りにですね、子供たちがアーメンそうめん、ヒヤそうめんって言ってですね、こうバカにしてるわけですよ。でも前からですね、もう子供たちがですね、もう本当にこうクリスチャンをバカにする言葉ですよね。アーメンそうめん、ヒヤそうめんって言って、子供たちがもうその二人をすごいバカにしてるわけですよ。で二人はそうやってですね、何の性格もなくこう帰ったんですね、教会に。で帰った時に牧師先生が、さあ感謝のお祈りをしようと言ったんですね。さあ感謝のお祈りをしよう。それを聞いた時、この若い青年は何が感謝だと思ったんです。で誰も聞いてくれない、子供たちはバカにする、どうして感謝ができるんだ。でも先生がね、そうやってさ、このことを感謝しよう、このことはいずれ神様が用いてくださる。でもこの先生すごい反発してたんですね。神様何も聞いてくれないんじゃないかっていう、新学生でありながらね。それから20年ぐらい経った時です。その人も一人前の牧師になったんです。一人前の教会にいたんですね。だからそこにやっぱりまた若い牧師、若い新学生みたいな人が来て手伝ったんですよね。でその人と話をしてた時に、その人の住所を見たら、そのあの時路傍伝道したところだった町だったんですよ。そこの出身だったんですね。ああこの町ね、この前ね、20年ぐらい前にね、こういうことやったけど誰も聞いてくれないし、もう子供たちがバカにしてたんだよ。だからその若い人が、先生、そのアーメンそうめん、ヒヤそうめんって言ったのは私なんです、ね、私がその子供なんです。だからああいうふうにバカにしていた子供を神様が変えてくださったんです。そして神様の働きに用いるものに変えてくださったんですね。人は変わるんです。神様が変えてくださるんです。ここもそうなんですね。ここでもこの強盗についた二人、強盗がイエス様と一緒に十字架につけられていました。でマタイによる福音書を見ますとですね、最初は二人ともイエス様を罵っていたとあるんです。二人ともイエス様を罵ってたんです。ところがですよ、ところが最初二人ともイエス様を罵ってたのに、そのうちの一人は変わったんです。変わったんですね。なぜ変わったのか、34節に、このルカの23章の34節に、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです、というイエス様の祈りを聞きました。35節見ますと、民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけった。周りの人たちから罵られあざけられているんです。でもそれに対して何も反論してないんです。私が今十字架についているのは君、あなたたちのためなんだよっていうことは一言も言わない。罵っても罵り返さず、第一ペトロの中にありますけれども、罵られても罵り返さずっていうですね。 イエス様の態度というものを見たときに、この人は変えられていったんです。どのように変えられていったかです。問題は十字架の力はその人を、人をどのように変えるかです。この人のちょっと言葉を見てみましょう。41節に、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと言っています。ここにですね、俺たちは自分のしたことの報いを受けている、つまり彼は自分自身を知ったということです。悔い改めるためにはまず本当の自分を知らなければいけないということです。自分はどういうものかっていうのを知らなければ悔い改めることはできないんです。例えば私今病院通いしておりますけれども、まず糖尿病になりました。でもこの糖尿病っていうのは最初から私糖尿病です先生って言ったわけではないんです。ある違うことで病院に行っていろんな検査を受けて、何も悪いところありません、ただ一つだけ問題は血糖値が高いですって言われて分かったんですね。だからそれまで全然自分が糖尿病っていうことは知らなかったんです。でも医者に行って初めて測ってみて、あなた糖尿病ですって言われて、私は糖尿病なんだってことが初めて分かったんです。人は自分がどんなものであるかを知らなければダメなんですね。今度、5月に精神障害者フェローシップの、今度は対面で集会をいたします。元のようにですね、で今回太田という群馬県の太田というところの教会でするんですけれども、精神障害のいろんなことをやってた時にですね、その人を治療するのに、あなたは今こういう病ですよっていうことをその人がまず知らなければ治療にはなかなかできない、治療できないっていうことなんですよね。この前今ニュースで大谷選手の、通訳の人がギャンブル依存症だってことが分かりましたよね。でそのお金がこう大谷のところから送られていたっていう、ギャンブル依存症、依存症っていうのはもうやめなさい。例えばお酒のね、アルコール依存症とありますけども、お酒飲むのをやめなさい、やめたらどうなるか、こんな風になるんですよ、言われてもやめられない病気です。だってお酒を飲んでる、アルコール依存症の人はお酒を飲みながら彼が考えていることは何かというと、次のお酒はどうしようかっていうことを考えているんです。次どうしたらお酒飲めるかな。だからその依存症っていうものが、あなたこれだけ言ったら依存症じゃないのと言っても、本人がまず自覚して、本人がそれをどうかしないといけないと思わないと無理なんですね。精神的な病っていうのは本当にいっぱいあります。統合失調症からうつ病にしてもそうです。そして、発達障害もそうですよね。さっき言った依存症もそうです。そしてパーソナル障害っていうのもあります。自分は、全員がどうのこうのじゃないんですけどね、何かこう自分自身が精神的にいつもこう不安であり、何かこうあるって言った時に、その人がこの病に当てはまりますよ、私はそうかもしれない、じゃあ検査をして、やっぱりそうだ、じゃあそのために私はどう治療したらいいんだろうかっていう、そこの自分自身を知らなければ治療にはいけないっていうことです。同じように私たちは自分の罪がわからないとイエス様の十字架には行かないっていうことなんですよ。先ほど第一コリントで読みました、ユダヤ人にしてもそう、異邦人にしてもそう、彼らはなぜイエス様を、十字架をあれだけ愚かだとしたか、つまずいたか、 自分の考えと合わないからです。自分の考えと合わないとそれは否定してしまうわけですね。でもいや自分の方が間違ってるんじゃないかっていうことを気がつかなければ十字架の方には行かないっていうことです。なかなか行けないっていうことです。例えばですね、聖書を読んでいきますと、マタイの五章にですね、マタイの五章の21節と22節を見ますと、人とはどういうものかって言った時に、マタイの五章の21と22には、昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれますとあります。殺してはならない、聖書には殺し、旧約の十戒には殺してはならないという言葉があるわけですね。そうすると私たちは殺してはならない、あ、でも私は人を殺したことがないから私は大丈夫なんだではなくて、イエス様は殺してはならないっていう本当の意味は、兄弟に対して怒る者ももうあなたは罪人なんです、兄弟にバカ者とか愚か者というものも裁かれるし、愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれると書いてあるわけです。ですね。そうすると、自分は人を殺してないから正しいんだではないですよ。あなたは兄弟に対して怒ってませんか？人を愚か者とかバカ者とか思ってませんか？それだけであなたはもう裁かれる対象なんですよ。そうすると私はどうかっていうのはやっぱり見ないといけないと思います。そうすると私は本当に主の前に怒るものであり、何かあると怒ってきてしまう。なんで私たち怒るのか、やはり意見が合わないからですよね。そして気に食わない、そうするとどう思うか、あのバカがとかあの愚か者がと言ったりしてしまう。それは神の裁きの対象ですよ、裁かれる対象者ですよってことなんですよ。このルカの出てくるこの強盗はそれが分かったということです。それが理解できたということなんですよ。だって今まで彼は何と言ってたか、イエス様に向かって、お前が本当に神の子なら自分を救って俺たちを救ってみろと言ってたんです。あまりにも傲慢な気持ちですね、心ですね。でもこれが私たちの心なんだということです。私たちは人に対して、他の人に対していつも怒っている、なんでこんなことしない、なんでこうしない、もうできないものをもうバカ者が愚か者がと言ってしまう。ここに人の罪があるんだ。でこの強盗はそれが分かったんです。でもちろん私たちはこの強盗は強盗と言われてるぐらいですから、人を殺してお金を盗んでいく人です。もちろん私たちはそんなことはしません。でもしないけれども、殺すということを考えたときに、イエス様は人に対する怒りを持つ者、愚か者バカ者というもの、これは殺人者だと言ってるわけですね。そうすると私たちはこの強盗のように、この強盗のように私たちは自分のしたことの報いを受ける、この強盗と同じ位置にいるってことがわかります。だからこの強盗は自分の今までのしたことがやっと理解できた。彼は人を殺し、お金を盗み、それを悪いとは思ってなかったんだと思う。まあ悪いと思ってたかもしれませんが、それを平気でやっていた。これは罪なんだってことを イエス様の十字架の姿を見て理解できたんです。分かったんです。イエス様のあの言ってる言葉、彼らをお許しくださいと言ってる言葉、人から罵られても罵り返さないあの姿、私はいつも人のことを悪く思い罵り、今もイエス様に向かって、お前が本当に神の子ならメシアなら自分を救って俺を救ってみろと言っている、この自分の姿っていうものが十字架のイエス様の言葉や態度、それを見ることによって自分は本当に神様の前に罪人なんだってことが分かったわけです。それを告白していくわけです。だから彼は自分のしたことの報いを受けている。自分のしたこと、私たちは自分のしたことをやはり理解しないといけない、わからないといけない。私のやった行動、私の言った言葉、これは神様の前にどうなんだっていうことを常に十字架に照らし合わせていかないといけないと思うんです。そうすると私たちの言ったこと、話したこと、そしてまた行った行動がイエス様の十字架の前に本当にこれは正しいことなのかどうかということが十字架によって示されていく。その時に私たちは、私は罪を犯しました、主よ、私は本当にあなたの前に罪深いものです。十字架は人に自分の本当の姿を見せる、教えるんです。そしてイエス様の前に出ていくんですね。だから彼はですね、自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だだがこの方は悪いことを何もしていない。これは告白ですよね。自分の罪深さでも、この方は何も罪をしていないフィリピ書の中に、何事も利己的な思いや共栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい、それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいっていうのがフィリピ書の2章にあります。何事も利己的な思いや共栄からするのではなく、まずへりくだってとあります。へりくだる、互いに人を自分より優れたものと思いなさい、それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。それができないから私たちは悩んでいるわけですね。へりくだれるのか、へりくだるよりも自分の思い、共栄を、利己的な思い、共栄を第一にしていないかということです。へりくだれるか、へりくだっているか、今私たちは自分が高ぶっていないか、こう本当に主の前にへりくだっているだろうか、人を自分よりも優れたものと思っているだろうか。どうしても私たちは人を自分より優れたものと思うよりも、さっきの言葉で言うならバカ者とか、ね、愚か者と思ってしまう。それが私たちの本当の姿なんだと思います。常にそのために怒る、人を裁く、それが私たちなんですね。それは十字架を、本当にイエス様の十字架を見ることによって、私の罪深いこの状態っていうのは本当によく理解できるんだと思います。その時に私たちは、私は自分の罪の上に今苦しんでいる、私はなぜ今苦しんでいる、それは私の罪の上だってことが分かるわけです。この苦しみ、このなんか悶々とした思い、この怒りに震える心、これはあの人のせいではなくて、私の中にある罪が、罪の上に今私はこういう思いに駆られている、今こういうものになってしまっている、それを私たちは本当に神様の前に思えるかどうかということだと思います、ね、イエス様はへりくだって人々のために十字架にかかって死んでしまったわけですね。で、この冒頭の言った言葉の中にですね、40節にですね、ルカの23章の40節に、するともう一人が彼をたしなめていった、お前は神を恐れないのかって言ってるんですよ。お前は神を恐れないのか。彼は神を恐れるものに変わったんです。それまでは神を恐れずに人を殺し物を盗んでいた。でもそれを、彼はもうこれはやっちゃいけない、もう強盗なんか本当に悪いことだ、 なぜそう思えるのか、神を恐れたからです。私たちは神を恐れないから人を罵り、人に怒り、そういうものではないんでしょうかね。神を恐れたらそれはできません。神を恐れたら同じ神様に愛されているものを罵ることはできない、怒ることはできない。でもそれをやってしまうのは神を恐れていないからなのかもしれません。神様よりも自分の思いを第一にしてしまうときにそのようなものができます。でこの人は、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、当たり前なんですよ、私が今このような苦しみに遭うのは当たり前だということを彼は言ってるんですね。でもこの人は何の罪もない、この方は悪いことを何もしていない。そして彼はそのイエス様、何も悪いことをしていないこのイエス様にすがるんですね。何と言ったか、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいと言ったんです。この言葉の変化っていうのは、それまで彼は何を見てたか、お前が神の子なら自分を救って俺たちを救え、つまりこの今この状態を何とかしろ、この状態をお前が何とかしろと言ってた、その地上のことしか考えてなかったのが、イエス様、あなたが御国に入られる時、彼の心は天国に向かったんです。御国に向かったんです。彼の心は地上のことをずっと考えてたのが天国への思いに変わっていったんですね。それまで地上のことしか考えずに、この地上のいろんなことをどうしたらいいんだろう、私はこのどうすればいいか、この私の考えではとか言ってたのが、その思いが天国に向いた、天国に彼の心は向いていったんです。つまり神を恐れたその心は神様を求めていったんです。私たちが本当に自分の罪を知り、自分は本当に罪深いものであり滅びて当然だ、つまり私たちが地獄に行って私は当たり前の人間なんだ、私は天国に行けるようなものではなくて地獄に行くしかないそんなものなんだということが本当に理解し分かったときに、その十字架の意味が分かってきます。そして十字架はこの私を許してくださる、あがなってくださると同時に、私たちは天の御国に入れるものだということが分かってきます。この人はこの心を地上ではなく天に向けたんです。天に向けた時にイエス様に対して私のことを覚えてください、これですね、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。御国に入られる時、この人の告白は、あなたはこの十字架で死んで、そしてもうそれで終わり、そういう方ではない、あなたはやがて天の御国に入られるお方なんだという告白をしているわけです。あなたは天の御国に行かれる方、神の子であるということをここで告白しているわけですね。死んで黄泉に下る方ではなく、やがては天に入られる方、あなたはそういう方です、神の子です、あなたの本当の住まいは天の御国にあります、やがてあなたは天の御国に入られます、その時にどうか私のことを思い出してください、思い出してください、私も連れて行ってくださいではないんですよね、思い出してください、もうそのイエス様のその言葉、イエス様に本当にすがっていることです。あのイエス様がカナンの地に行った時に、カナンの女の人が出てきた時に、その私の娘をですね、悪霊に疲れてるからどうか救ってくださいって言った時に、イエス様は私はこのユダヤ人だけに使わされている、そしてあの子供のパンをね、犬に投げてやるのは良くないって言った時に、その女の人は確かにしようそうです、でも犬でもその机から落ちるパンくずはもらえますということを言ってきました。本当にこのパンくずでいいんです。あなたの恵みの本当にこぼれたもの、それだけでいいんです。神様の、私はもう地獄に行って当然の人間なんだけれども、 あなたが天国に行くときに、この私のことを少しでも思い出してくださいっていう、その本当にこの、なんて言いますかね、自分は天国に行って当然だというのに考えじゃなくて、天国に行ける人間じゃないけれども、あなたの恵み、あなたの憐れみにどうか私をすがらせてくださいっていう、その思いがこの人には与えられたわけですね。それまでのお前が本当に神の子なら自分を救って俺を救ってみろというような言い方、つまり本当に傲慢な言い方から、どうか私のことを思い出してくださいっていう、こう彼のこの変化というものが、十字架における人を変える力っていうのは、このように人を傲慢なものから減り下ったものに変えていく、そしてイエス様を本当に求めるものに変えてくださるということです。そして次の十字架の力は救いを与える力です。十字架は救いを与える力です。その時のイエス様の答えは何かというと、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという答えがなんです。答えなんですね。イエス様の十字架っていうものは、高ぶったものを減り下らせます。そしてその減り下ったものを共に天国へと連れて行ってください。つまり救いを与えてくださるってことです。イザヤ書の53章をちょっと開けていただきますと、苦難のしもべですね。イザヤ書53章7節に、イザヤ書53章、1259ページです。旧約聖書の1259ページですね。イザヤ書53章のまず7節を見ますと、彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている。メヒツジのように彼は口を開かない。イエス様何も口を開かない。罵られても罵り返してないんです。何も口を開かずに、ただ自分が受ける、人々の受けるべき裁きを我が身に負って、その裁きを受けていった。そして同じ時代53章の5節言いますと、しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒されたとあります。イエス様の十字架こそが私たちを救う、そして私たちを天の御国へと連れて行ってくださいます。そのイエス様の十字架を前にした時に、私たちは、じゃあ、はい、私、わかりました。あなたが私のために十字架で死んでくださったんですね。じゃあ私とどうぞ天国連れて行ってくださいっていうわけではいかないわけです。その前に私たちには、この方を信じ受け入れることが必要です。でも、信じ受け入れるためには、なぜ十字架が私のためにかっていうことがわからないとダメなんです。でよく子供たちに質問したとき、イエス様の十字架は何のためって言ったら、みんなの罪のためって言います。みんなの罪のためしか理解してないならまだまだなんですよ。私のためっていうところが、私のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったっていうことが理解できないと。あの人のため、この人のため、あんな悪い人のためではなくて、一番悪い私のために十字架にかかって死んでくださったんだっていうことです。私たちはこの強盗のように、私の罪、私というものが本当に分かったときに、その心が砕かれて、主よ、私はあなたを信じます。どうかあなたの恵みの本当に一かけらでもいいから私に与えてください。私をどうぞあなたが御国に入るときに、この私のことも少しでもいいから覚えていてください。という思いに、 私たちの心っていうのをそのように導いてくださるんだと思います。十字架は人を変えます。傲慢なものがへりくだるものに変えていきます。救いを与えてくださいます。でもそのために大切なものは何か、十字架を見るっていうことです。十字架を知るってことじゃないんですよ。十字架を理論的に、十字架というこういうものであって、そのために人はそれを信じるならば救われるんだとかいうことではないんです。もうそれもちろん理論的に知る、教理的に知るのは大切ですけども、経験していかないとダメですよ。経験しないと、その経験っていうのは私がいかに罪深いかっていうことが分かるっていうところです。だから私はあの人よりもいいけども、あの人よりはマシかなとか、そういうんじゃなくて、私自身が神様の前にどうだったか、どうなのか、この強盗のようにまだまだイエス様に向かってね、お前神の子なら俺を救ってみろ、俺をもっとこう良くしてみろと言っている状では分かりません。でも私はこんなに罪深いんです、こんなに罪深いものです、こんな罪深いものがあなたのもとに行ってもいいんでしょうかっていうぐらいの、本当にへりくだりなんだと思います。その私はもう本当にダメなんですと言った時に、イエス様は手を差し伸べてくださるんだと思います。もし私たちが傲慢な思いがまだあるならば、イエス様の御手を断って、もうそれはいらない、私には必要ないですと言ってるのかもしれません。救いの条件をまず第一に、私の罪深さを理解する、知るということなんだと思います。だからこそ十字架は私たちにとって必要なんです。十字架こそが私たちを救ってくださいます。私のこの傲慢な心を打ち砕いてくださいます。ぜひ十字架をぜひ見上げていきたいと思います。では最後に一言お願いいたします。